Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日は久しぶりに美容院へ行ってきました。私がもう何年でしょうね。かなり長い間お世話になっている大好きな日本人の美容師さんにお願いしているんですけれども、彼女のサロンに行ってそのサロンで過ごす時間っていうのがもう本当にリラックスそして癒されるひとときなんですよね。例えばスペインの美容師というかその美容室ですよね。あんまり私もいろいろなところに行ったわけではないんですが、やっぱり住んでいる期間が長いのでたくさん失敗をしています。一番の失敗はですね、学生時代に、クラスメートだった台湾出身の大好きなお友達がいて、彼女がある日すごく可愛い髪型で学校にやってきたんですよね。で、私もそろそろバルセロナに引っ越してきてから時間が経って髪型も崩れてきたし切りたいなと思って彼女に聞いたんですよね。どこ行ったのって言ったら、ここに行ったよっていうふうに教えてくれたのが、中国の方がたくさんいるエリアがあるんですね。まあチャイナタウンっていう感じではないんですが、中国出身の方がたくさんお住まいのエリアがあって、そこにある美容室だったんですよね。でそこに行ってみたんです。しかもすごく上手に切ってもらって、12ユーロくらいだったっていうんですよね。まあ、12ユーロは今の為替ですと結構2000円近くになるんですかね。まあでも1500円から2000円ぐらいの間だと思ってください。女性の美容室でその価格ってすごく安いですよね。でまあ貧乏学生でしたし、まあそれでもあそれならいいなと思って行ったんですよね。そしたら何がどうなってあの結果になったのかは全く覚えていないんですが、すごく若い男性、中国人の男性が、まあ、私の担当美容師さんとしてついてくださったんですよね。で、まあ、私も本当にこうなんて言うんでしょうね、無防備というのか世間知らずというのか、初めて行った美容室でですね、前髪を作ろうと思ったんです。それでこういうふうにしてください、こういうふうにしてくださいって言って、まずシャンプーがなんか水を使わないシャンプーだったんですよね。その時点でちょっとあれっていうふうに思い始めたにもかかわらず、前髪をどうしても作りたい、もう作りたいとなったら私の場合は作りたいので、その日に前髪を作って帰らないと気が済まないんですよね。で、その初めていてよくわからない美容室にも限らず前髪を作ったら、もうとにかく最初のワンカット、ファーストカットでですね、もうブツッで本当にまっすぐハサミを入れただけの状態にされてしまって、いやこうじゃなくてもうちょっとなんかこうギザギザみたいな感じでなんちゃらかんちゃらって言っているうちにどんどん前髪が短くなってですね、もうわかりますか、何もしなくても勝手に前髪が立っちゃうみたいな、そのぐらいの短、もうオンザ眉毛もいいところで、もうすごいツンツルテンの前髪になって、もう泣きながら家に帰って、でもなんかそんなになんか not so bad みたいな感じで、クラスメートと当時は英語で話してたので、not so bad, it's not so bad みたいな、もうめっちゃ嘘っぱちの励まし、肩をされてですね、逆に傷つくみたいな、もう鏡を見るたびに本当にショックで、っていう経験がありました。なんですけれども、もう結構長い間ですね、何年も前から今の美容師さんに出会うことができて、もう本当に安心してお任せして、私の希望をしっ かりと聞いてくれて、それを実現してくれる美容師さんに出会うことができて、本当に彼女のところに行くのが楽しみという状態になりました。それで今日のエピソードでは、先ほどですね、子供たちをお迎えに行く前に車の中からインスタグラムでライブをしたんですね。で、その時にお話ししたテーマっていうのが、こうネガティブなインナートークをやめて自分を信じる方法っていうテーマでお話をしたんですけれども、これはハロウィンマジックなんでしょうかね。アーカイブをアップするところまでしてから子どもたちをお迎えに行ったはずなんですけれども、ライブがアップされていないということで、リアルタイムでご覧くださった方ありがとうございました。もうあれっきりのライブになってしまったんですけれども、どうしてもいつもこのポッドキャストを聞いてくださっているあなたとこのねお話をシェアしたいなって思ったんですよね。そのきっかけっていうのは2つあって、まず1つ目は今日の朝ですね、私のフェイスブックを開いた時に、フェイスブックって何年前の今日みたいな投稿を上げてくれると思うんですよね、あなただけに。で、それを見てあなたがーって思った時に、まあ、シェアしたりとかっていうオプションがあるんですけれども、そんなにねいつもは注意を払っていないんですが、今日上がってきた投稿っていうのが、もうねそれを見た瞬間になんか一人で感動して泣きそうになったんですよね。っていうのが2016年の12月の投稿だったんですけれども、私が日本語でコーチングをスタートしたのって2015年なんですね。その前に2回、まあ、挫折というかフェードアウトしてます。散々ウェブサイトとか作って、名刺も作って、よっしゃやるぞみたいな感じでスペイン語でコーチングをスタートしようと思って2回チャレンジしてフェードアウトして、3度目の正直で2015年頃からこの活動をスタートしたんですけれどもね、2016年の投稿が上がってきた、その、まあ、キャンバで作った画像で、12月に日本帰国をします、その時にこういうイベントをしますみたいな告知のお知らせだったんですけれども、その私のプロフィール写真ですね、もうそれを見た瞬間にもうその時のいろんな思いみたいなものがブワーッと溢れ出てきたんですよね。で、まずなぜかというと、その写真っていうのがまず家で撮ったものだったんですね。で、家で撮った写真は私結構たくさんプロのカメラマンさんに撮っていただいたものじゃないセルフィーの写真をたくさん SNS でも使ったりしているので、それは全然いいんですけれども、どういう状況だったかっていうと、まず子供の部屋で撮ったんですね。で、なぜかというと、我が家のその時間帯に自然光が差し込むスポットで白い壁の場所がそこしかなかったからなんです。白い壁はいっぱいあるのに、自然光があんまり入らない壁ばっかりなんですよね。で、その午前中の時間になかなか光が入ってこないっていうところばっかりで、子供部屋がちょうどいいっていうことで、隣でねベビーベッドで息子がすやすや眠っているところに夫を引っ張り出してきてですね、一眼レフのカメラを出してきてもらって、ちょっと SNS 用のプロフィール写真が必要だから撮ってっていうふうに言って撮ってもらったんですよね。しかも上半身だけなんかねちゃんとした格好したんですよね。もう日本から持ってきた OL 時代の黒いきちっとしたジャケットを着て、メイクもして髪も整えて、パールのピアスをつけて、まあよく見えるであろう笑顔を仮に顔に貼り付けてですね、彼に撮ってもらったんですよね。で、その写真は気に入ってる写真だったんですし、今見てもそんなに変じゃないんです。私が自撮りをしてアプリでめちゃめちゃこう修正していたような写真に比べるとすごく自然な写真なんですけれどもね、その下半身はパジャマで、子供が隣ですやすや寝ていてね、それって本当に私のそのプロフィール写真を見ても説明しなかったら誰にもわからないことなんですよね。それで本当に、まあ私のそのジャーニーがすごく長かったのかどうかっていうのは、これはもう本当にどうなのかわからないです。でも、やっぱり個人的には、もうちょっと早く結果が出てくれてもよかったのになって思うことがあるんですよね。っていうのは、どこかでもね、お話ししたかもしれないんですけれども、このライフワークとしてコーチングをやっていこうって思ってから、まあ、私はタイミング的にも初めて子供を産んで、子育てっていう新しいその人生の フェーズも始まってですね、もう本当に大変だったんですね。本当に大変だった。それで諦めるっていうオプションは自分にはなかったんですけれども、もうね途中でやっぱり諦めたくないし、諦めるオプションは私の中にはないけど、でもこれ以上私の 大切なものを壊さないために諦めた方がいいんじゃないかって思ったことがありました。で、大切なものっていうのはもう家族、パートナーシップっていうところだったんですよね。いや、もう本当に写真を見た瞬間にそういういろんな思いがこうパーッと溢れてきてですね。あとはその作ったキャンバーのイメージですよね。一生懸命作りました。もう私のその時の思い込みと言ったらですね、そういうこうイラストとか画像とか、そういうこう創造性のあるを使うなんて言うんですか、ことっていうのは私はとっても苦手だと思っていました。今でもあんまり得意ではないですかね。そこに関してはセンスもあんまり良くないと自分では思っています。うん。なんですけど、その時にキャンバっていうツールを友達が教えてくれて、わ、なんて素敵なんだろうと思って、これならいっぱい可愛いテンプレートもあるし、私でもできると思って、まあ、すぐスタートしたわけなんですよね。私本当テクノロジー系も弱いんですね。だけど、やりました。もうやるしかないと思ってやったんです。でもね、その今日 Facebook で上がってきたイメージを見たら、キャンバって無料アカウントと有料アカウントがあって、無料アカウントだと使えないデザインっていうのがあるんですよね。で、その使えないデザインを使ってしまうと、ダウンロードした時にそのデザインにウォーターマークが入るんです。で、チェックみたいな感じのウォーターマークが入ったまんまの画像を自分のイベントの告知に使っているっていう、もう今考えたらそれちょっとありえないでしょっていう感じなんですけど、まあ、そんなレベルから2015年スタートしてるわけなんですよ。まあ、その投稿はね2016年のものだったんですけれどもね。そしてこのテーマをお話しようと思ったもう一つの理由っていうのが、今日出かけた帰りに聞いていたポッドキャストなんですね。で、ご存知の方もねたくさんいらっしゃると思います。多分世界で一番聞かれているポッドキャストっておっしゃってたかな、ちょっとうろ覚えなんですけれども、メル・ロビンさんっていう方のポッドキャストがあって、もう私大好きなんですよね。仲のいいお友達は、あ、そうそう、さぎりちゃんいつもエピソードすっごいシェアしてくるもんねっていうふうに思われるかもしれないんですけれどもね。で、今日アップされていたエピソードが脳外科医の先生へのインタビューだったんですけれども、もうその中でもう泣きながら聞きました。電車の中ですごい怪しい人なんですけど、あまりにも感動して、そのドクターのお話、ドクターが話しながら泣いてしまったりするところが何か所かあって、もうそれでも私も感極まって一緒に泣いちゃったりっていう状態だったんですけれどもね。その中でその私たちはすごくやっぱりこう自分の内なる声でネガティブな話しかけ方をしている、ネガティブインナートークですよねっていうのをしているっていうお話があって、だいたい質問すると 90% の人はイエスと答える、ネガティブなインナートークをしています、していますっていうふうに答えるっていうことですね。で、 10% はしていないって言うんだけれども、嘘をついているっていうふうにおっしゃってて、つまり誰でもネガティブなインナートークをしてるんだっていうふうなことをおっしゃっていました。それでもちろん私も今でもたくさんあります。はって気づくと、うわ、なんてネガティブな言葉がけを自分にしているんだろうって思うこともあるし、もちろんそのネガティブインナートークだけではなくて、いや、これは私にはできないでしょうって、私にはまだまだこれは無理でしょうってしょっちゅう思っています。それでどうしてこんなに堂々とこんなことを言っているかというと、本当だったらというか、言わない方がかっこいいですよね、きっとね。それでね、実際にも私は結構 SNS でも自分のこういうへっぽこなところをいっぱい出してると思うんですけれども、それでもでもそれってやっぱりさぎりさんだからできるんですよねっていうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですよ。そうするとね、私ね、全然嬉しくないって言ったらなんかすごく嫌な言い方かもしれないんですけど、悲しいんですよね、それを聞くと。え、どうしてそんなこと思うんですかって。私も常に葛藤してるし、もうすごいダサいし泥臭いし、それでもとにかく自分なりにただやってみてるだけなんですって で、しかもそのやってみてるだけも、もうすごい立ち止まったり、めちゃめちゃ反省したり、ダメ出ししたり、そんなことの繰り返しで、全然スムーズじゃないんですよっていう話もするんですよね。だけどもしかしたら、その2015年とか、その16年とか、ウォーターマークが入ってしまっているデザインを、堂々と知らずに出してしまうような、本当にめちゃめちゃ初心者でヘッポコな、私を知らない方にとっては、うわ、なんか、さぎりさんすごいな、こんなイベント行っちゃってとか、わ、こんなことしててすごいな、ね、アカデミーもやってすごいなとかね、思われるかもしれないんですよね。思いますか？どうですか？思われたいとは全然思ってないんですけど、思ってる方がいらっしゃったら思わないでくださいとまでは言わないんですけど、それ本当ですか？っていうふうに本当に聞きたいです。全然かっこよくないですよ。それでもちろん今でもそうですし、その2015年からのところに特にフォーカスして、この私のライフプロジェクトのジャーニーっていうのを振り返ってみると、もうね、ネガティブトークの繰り返しだったんですよね。で、本当に全然うまくいっていなかった時っていうのは、ネガティブトークに支配されていたんですね。あまりにもそのネガティブトークで言っている自分、そこから持っている自分のイメージですよね。私ってこういう人だとか、こういうことができる、こういうことが得意苦手っていうのが、全部そういうネガティブトークに基づいたものだったなと思って、すごく自分に制限をかけていました。自分をとっても小さく見積もっていました。私になんてできないに決まってるとか、どうせまた失敗するんだろうなとか、本当にさっきね、お話をしたように、いや、これはでもあの人だからできるんだよ。あの人あんなに綺麗だからたくさんファンがいるんだよ。とかですね。だってあの人は、ああいう人とこうつながっているから、その人にもサポートしてもらって、あんなに一気に売り上げが伸びたんだよ。とか、人気が出たんだよ。とかっていうふうにですね。なんかこう、羨ましいとか嫉妬っていうのと、自分と他人を比較すると、もうネガティブトークがもうごちゃ混ぜになってですね、めちゃめちゃその、自分のライフプロジェクトの私が指揮者ですよね。ダイレクターですよね。なのにもかかわらず、なんか全然リーダーじゃないんですよね。自分のプロジェクトなのに。そんな態度で自分のプロジェクトを前に進めようと思って、本当に瓦回りしてたんですよね。なんか自転車のチェーンが外れて、それでも一生懸命漕ぎ続けて、自転車は全然前に進んでいないみたいな。カラカラカラカラっていう音がして、すごい疲れるんですよ、漕ぎ続けてるから。で、労力は無駄に使ってるんだけれども、自転車は全然進んでいないから、景色も変わらないっていうのを、本当に長くやってたなって思います。なぜかというと、私にはこの自転車を漕ぐ才能がない。どうせ私が自転車を漕いでも遠くには行けない。そういうような思い込みがずっとあったからなんですよね。じゃあね、このネガティブインナートーク、これを聞いてくださっているあなたが、今までのその過去の私のように、こんなにひどいネガティブインナートークをされているかどうかは、まあさておいてですね。ね、このしてもいいんですよ。してもいいんだけれども、やっぱりその回数減らしていきたいですよね。これを減らすことができたら、私たちがもうもともと持っているパワーっていうのが、もう弾け出る感じなんですよね。溢れ出る。そうなりたいですよね。じゃあどうやったらこのネガティブなインナートークをやめることができるのかについてお話をしたいと思います。まず一つ目は気づくっていうことですよね。もし今まであなたがネガティブなインナートークなんて私はしてないって思ってらっしゃったとしますよね。でもこの偶然なのか必然なのか、このポッドキャストに出会ってくださって、このエピソードを聞いてくださって、ね、いつも楽しみにしてくださっている方がいらっしゃったとしても、全部のエピソードを聞かないこともあるじゃないですか。でもこのエピソードを聞いてくださった、たまたまでも選んででも聞いてくださったあなたは、あ、ネガティブなインナートークかっていうふうに、こう、そこにこうアンテナが立ちますよね。で、あ、もしかしたら私もしてるのかもしれないっていうふうに、そこに意識を向けられると思うんです。そんなふうにまずは自分はどうなんだろうかっていうふうに意識を向けたりとか、あとは、あ、 してるしてる、そういえば私もしてるっていうふうに気づいてあげることなんですよね。そして気づいて、どんな時にどんなネガティブなインナートークをしているかっていうのを自分でじっくりと観察してみてください。あなたもね、きっと聞いたことがあると思うんですけれども、私たちの脳ですねっていうのは、私たちをとにかく安全に生かしておくっていうことが一番大切な目標、目的なんですね。となると、この脳のこの人ですよね。だから私だったら私、落ちさぎりが何かいつもと違ったことをしようとしてるっていうふうになると、いや、やめた方がいいよっていう方に持っていきたがるんですよね。そうすると、いやいやいやいやいや、そっち行ったらちょっと危ないから、今のままの方がいいんじゃないっていうような感じになって、やらない理由がいっぱい溢れ出てくるっていうことなんですよね。もちろんその機能があることで、私たちの身は安全なところにいられるっていうことももちろんあります。それはね、私たちが持っているすごく賢い能力だとは思うんですが、その、まあ、おかげなのか、そのせいなのか、本当はやりたいけれどもできない、頑張っているのに結果が出ない、そういう悲しい状態が私のように何年も続いてしまうっていうことにもなりかねないんですよね。だからまず最初のステップは、その自分のネガティブなインナートークに気づく、どんな時にどんなネガティブなトークを自分にしてしまうのかっていうパターンを見つけてあげるっていうことですね。そして二つ目は、そのトークが出てきた時に自分の中で何か合言葉を決めてあげたらいいかもしれません。それは、あ、そっかそっか、心配なんだよね、ありがとう、でも私大丈夫だからっていうふうに、インナートークをですね、ネガティブなインナートークをこうストップさせてあげる。いらないよって、私大丈夫だよっていうふうに、そこで一回シャットアウトしたりとか、まあ、ストップとかキャンセルとかバイバイとか何でもいいです。あなたがしっくりくる言葉っていうのを何か決めて、ネガティブなインナートークが出てきた時に、あ、またやってるよ、今もそれいらないよねっていうふうに止めてあげます。そして先ほどもお話をした通り、その私たちの脳っていうのは今までと違うこと、違う状況にこう身が置かれていると危険を感じて、やめた方がいいよっていうふうなことを信号を出すわけなんですよね。つまりですよ、いつもと違うことをやろうとしているっていうことですよね。それって新しいチャレンジです。本当によくコーチングの世界で言われる、その私たちがいつもいる、いつもと同じ環境、同じ人っていうのがコンフォートゾーン、快適なゾーンっていうふうに言われてるんですけど、そこから飛び出していかないと成長っていうのがないわけなんですよね。ですから、少しでも怖い気持ちが出てきて、こう行動が止まってしまったり、あ、やらない方がいいのかなとか、やらない理由ばっかりずらーっと出てきてしまうような時には、そっかそっか、怖いんだよねって、やったことないもんねとかね、これで失敗したら恥ずかしいって感じるかもしれないよねっていうふうに、こう自分を抱きしめてあげるような優しい言葉をかけてあげてください。それでもやっぱり怖いっていう時は、もちろんね、やらないっていう選択肢もあっていいんですよね。やらないとかやめるっていうのも全然あっていいと思うんです。だけど、本当にそれでいいですかっていうところなんですよね。それを決めるのは、やってみてからでもいいんじゃないかなって思うんですよね。これまさに私がバルセロナに来るかどうかっていうのを決めるときに、ずーっとそのバルセロナ行きたいな、行きたいなって言いながらも、バルセロナ行きを決められなかったのって、やっぱりバルセロナに行って、その後一体私の人生はどうなるんだろうかっていう、すごい先の、何をどう考えてもわからないことをすごい不安に感じて行動ができなかったんですね。もう30歳を目の前にした年齢っていうこともありましたし、そのバルセロナに行って、もしバルセロナが合わなかったり、うまくいかない、それで日本に帰ってこなきゃいけなくなった時に、私はどんな風に人に見られるんだろうかとかね、さぎりちゃんも30も超えて外国にフラフラ行って、結局何にもできないまま帰ってきたみたいに言われるの絶対嫌だなとかですね、そんなことばっかり心配して行動ができなかったんですが、ある時ありがたいことにですね、何をきっかけになったのかさっぱりわからないんですけれども、もう本当に天からのギフトだったと思います。でもありがたいことに、私には 帰ってこれるお家があるんだって思ったんですよね。両親が待っていてくれるお家がある、すごくこれってありがたくて心強いことで、じゃあ行ってみて合わないとか嫌だとか、やっぱり私日本にいたいって思ったら帰ってくればいいんだって、全然それって恥ずかしいことじゃないじゃないっていうふうに気づけたんですよね。それでバルセロナに行くっていうことを決めて行動して、ずっと来てみたいと思っていたバルセロナに来ることができました。これからあなたの中でそのネガティブなインナートークが出てきた時に、ぜひ今日お話しさせていただいたことを思い出していただけたらなと思います。私たちって本当に無限の可能性を秘めているんですよね。私のアカデミーに来てくださっているヴィーナスも、ある日こんな風におっしゃってくださったんです。私こんな風に誰かに信じてもらうっていうこと、そういう経験が今までなかったですっていう風に言ってくださったんですよね。っていうのは、本当に私の中でその彼女たちの可能性っていうのをもう信じているっていうレベルではないんですよね。知っているっていう感じなんです。あなただったら絶対大丈夫だよっていうのを知っているんです。本当に。これはアカデミーなどを受講してくださるヴィーナスの皆様だけではなくて、本当に私が大切にお付き合いさせていただいているお友達に対しても思うことなんですよね。絶対大丈夫だよ。人のことはね、そんな風にもう100%、もう200%信じることができるんですけれども、それでもやっぱりね、自分のことになるといろいろな恐怖が出てきたりとか、心配っていうのが出てきて、ネガティブなインナートークしてしまうんですよね。ですのでね、最後にプラスアルファで一つ、もう一つそのネガティブなインナートークを少なくしていく、やめるっていう方向に持っていくために、すごく大切なことっていうのは、どんな環境に身を置くかっていうことですね。これはもういろんなところでも聞くことだと思いますし、はいはいっていうふうに思われる方もね、いらっしゃるかもしれないんですけれども、これはやっぱりお友達だったりとか、どういう人と付き合っているのか、どういう環境に身を置いているのかっていうのは本当に大切です。私の、大切なお友達のとのそのカンバセーションですよね、会話の中でも、彼女たちはね、本当に私のことを心の底から信じてくれてるんでしょうね。やっぱりその私の、ヴィーナスのそのクライアントさんがおっしゃってくださったのと同じように、私のことを信じてくださっているんです。だからその私が2015年からもう3度目の正直でコーチングをスタートした。でもその後ももう何年も何年も本当にうんともすんとも、こんなに SNS の投稿だけは頑張っているのに、全くこの結果がついてこないっていう時期が本当に長かったんですよね。その時ももう私は自分で自分に対してすごく厳しくてネガティブなインナートークをしている中で、彼女たちは大丈夫だよ、絶対先にならできるよっていうふうに言ってくれるんですよね。今は子育て始まったばっかりですごく大変だし、で、彼女はね、どんどんどんどん成功してたんです。私のその大事なお友達の一人がね。でも私は結婚もしてないし、子供もいない。自分の時間を全部自分のために使えるけど、先では違うでしょ？だから、私と比べるっていうこと自体が、まずは、しなくていいことなの。あなたはちゃんとやってるから、絶対に結果が出る。あなたにはすごい可能性があるから、自分のことを信じて前に進んで、絶対に大丈夫っていうふうに、もう何年も言い続けてくれた、大切な友達がいるんですよね。で、本当に今でも、私がずっと思い描いていたような形が、どんどん現実になっていく中で、もう彼女に逐一報告をするわけなんですけれども、もう自分ごとのように一緒に喜んでくれるんですよね。あなたにも、そういう大切な人、お友達、そういう環境がありますか？あなたのことを、もう心の底から信じてくれる。信じてくれるだけじゃなくて、もう本当にもう知ってるよ。だってそうだよね、絶対そうなるよねっていうふうに、本当に何の疑いもなく応援してくれたり信じてくれる友達や仲間や環境がありますか？これは本当に大切なことだと思います。どんなに自信のある人だったとしても、ネガティブなインナー投稿の数が減ってくるとか、しないっていうふうになったとしても、絶対に新しいチャレンジをするたびにやっぱり怖いわけなんですよね。 私たちロボットじゃないですよね。生身の人間です。だからその時にうまくいかないかもしれないとか、そこでこう取っているリスクによってはやっぱりすごくそれがうまくいってくれないと困るっていう時もあるわけなんですよね。そうするとやっぱり恐怖が出てきたりとか、うまくいかなかったらどうしようとかっていうことを心配し始めたりしますよね。でもそんな時に、いや、あなただったら絶対大丈夫っていうふうにもう何の疑いもなく信じてサポートしてくれる仲間や環境、本当に大切です。たくさんアップダウンもありましたし、これからもあると思います。そしても本当に散々もがいて、なんでこんなにうまくいかないんだろうっていうふうにずっとこう壁にぶつかったりとか、なんか落とし穴みたいなところにズボッと入ってしまったような感覚になったりとか、前に進んでるはずなのにね、さっきの自転車のお話のように、あれ一生懸命こいでたらチェーン外れてるの気づいてなかったみたいなことが本当にあったんですけれども、それでも私は諦めないで続けてきたことによって、思い描いていた、もうね、こういうコミュニティでこういう人たちと素敵な世界を作っていくんだって思い続けていたビジョンがあって、それが叶ってきているんですね。だから私にもできたんです。あなたにも絶対できます。私はあなたができるっていうことをもう心の底から信じています。今日から少しでもあなたの中でのネガティブなインナートークが減っていきますように、そしてどんどんあなたの夢が叶う日が近づいていきますように、バルセロナからとっても楽しみにしています。ぜひご報告のメールなども送っていただけたら嬉しいです。今日のエピソードいかがでしたでしょうか。セクシャルウェルネスのポッドキャストなんですけれども、やっぱりホリスティックにセクシャルウェルネスを考えていくっていう時に、こういう自分を信じる気持ちだったり、自分を大切にする気持ちっていうところが私の中では絶対に外せない大切なエッセンスになってくると信じています。なぜなら性の知識だけを学んでも本当に宝の持ち腐れになってしまうんですよね。自分のことを信じられない、自分を大切にできない、自分に自信がない、そんな状況だと、性の知識があったとしても他人にどう思われるのかが怖いとか、この人に嫌われてしまったら本当に嫌だ、もうこんな素敵な人は見つからないかもしれない、そんな風にね、性ってやっぱりそういう、まあ、パートナーシップっていうところにもすごく深く関係していることが多いですよね。で、そういう風になると本当の意味で自分の性を大切にする決断ができなくなってしまうということがあるわけなんですよね。ですから性の知識をただ持っていてもダメなんです。それを取り巻いている大切なエッセンスもきちんと自分たちで磨いていくということが大切なんですね。その一つが自分を信頼することだったり、自分を信じる、自分を大切にしてあげるっていうことだと私はもう本当に思っていますし、何度も何度もこのコーチングをしようと思って挫折をしてきた私なんですけれども、最初からこの自分を大事にすること、セルフエスティームっていう言葉を使って最初は発信をしていたんですけれども、まあセルフラブだったり自己肯定感だったり自尊心と呼ばれるような、このそのまんまの自分を受け入れて大事にする気持ちっていうのは絶対に欠かせない、とっても大切なエッセンスだと、もうずっとそれはもう自分自身で感じていることなのでね、信じています。このポッドキャストを聞いてくださっているあなたが世界にたった一人しかいない大切なあなたを誰よりも大切にして、どんどん素敵な夢を叶えられることを心より応援しています。今日もポッドキャストを最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。 Muchísimas gracias y hasta la próxima。 最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか。これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.